はい、皆さんこんにちは。ライフプラン武田と申します。本日は2024年3月4日月曜日ということでお送りしていきましょう。この番組は建設業界をワクワクする業界へ、現場ラボの提供でお送りさせていただきます。ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。3月もスタートしまして、まもなく僕の誕生日を迎えるということで、皆さん、ぜひぜひ、おめでとうのコメントをお待ちしておりますね。はい、最近どうでしょうか。皆さん経済の動向なんてものをちょっと気にされたりしているでしょうか。ものすごい勢いで株価が上がっているというような状況なんですけども、まあね、その背景をいろんなところでこういろんな評論家が話をしたりしておりますが、僕はまあNISAもやって、まあ、昔からねNISAっていうのをやっておりますし、いろんな、ね、投資、まあ、若干ですけどね、そんなこう莫大な金額をかけてるわけではありませんが、投資と貯金の、ね、バランスをうまくこう考えながら僕は、日々過ごしている、そんなタイプの人間ではあるんですけども、ただ興味本位でね、いろんなものをねちょっとずつちょっとずつこう、なんていうかな、手を出したりだとかその自分の勉強の意味でねやってる部分があるんですが、その一つに、仮想通貨ってものもあるんです。で今いろんなこう仮想通貨をちょっとずつ持っているんですけども、まあ、興味のあるものだったりするのが柴犬コインって言われるものなんですよね。皆さんどうでしょう。ビットコイン聞いたことありますよね。イーサリアム聞いたことありますよね。柴犬コインって知ってますか。なんじゃそらってね、まあ、仮想通貨の一種ではあるんですけども、なんか昔、イーロン・マスクがこれすげえよみたいな感じでこう金額がどんどん上がったみたいな、そういうね、ものだったりする。確かイーロン・マスクだったと思うんですけどね、わかんないですけど、でそういうのがあったりするんで、それ僕ね、ちょっと保有してたりするんですよ。でそれが今こうガーンと、まあ、その株価に引っ張られたり、経済社会の情勢だとか よくない事件が起きたりとか、そういうのに絡んで、金庫のビットコインだとか仮想通貨って上がったりするんですけど、それが今ガーンと上がっている、全体的にね上がっているような状況になってきておりまして、僕のなんていうのかな、仮想通貨の中では結構ねウハウハな状態になってるんですけど、まあ、売らない限りは、なんでお金にはならないんですが、でもねわすげえ上がってきてるなっていうふうに単純に思ってるということでございます。もしも仮想通貨の話聞きたいんであれば、リクエストいただければなというふうに思うんですが、まあ、仮想通貨は、ね、当時のその、まだ、12万円とか、今ねいくらだっけ、900万円ぐらいなんですけど、12万円とかだった頃に、ちょっとこうまあ勉強の意味でね、奥さんに2万円だけちょっと遊ばせてもらっていいですかっていう話をして、で2万円やって、当時120万円ぐらいまで上がって、でその次の月には6000円ぐらいになってしまってみたいな、そういうよくわかんないジェットコースターのようなことをやってたんですが、まあ、それからねいろんなことに興味を持ってこう勉強するようになってから、割とこうそういう世界も面白いよねって思い始めたんですが、まあ、いずれにせよ、まあね、こういうの投資は危ないものとか危険なもの、その良くないものっていうふうに考える通り一遍とのことではなくて、どういうものなのかなっていうのを痛手の少ない範囲で勉強してみるっていう、そういう考え方はやっぱり大事だというふうに思いますんで、まあ、結果ね、いい方向に転がろうと悪い方向に転がろうと、成長できたっていうプラスだけは必ず獲得できるような、そんな、学び方をしていただければなというふうに思ったりします。人生をかけたことは絶対やってはいけないですからね。あくまで、ちゃんと勉強の範疇で進めていただければなというふうに思ってます。はい、ということで本日もスタートしていきますが、準備の方はよろしいでしょうか。それでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために、 YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。はい、ということで本日もスタートしていきますが、今日のお話は何かと言いますと、できる人とできない人の境界線ということでお話をさせていただきたいというふうに思います。特に新人若手の方に聞いてほしい内容ではありますが、なんかこう会社の中にやっぱできる人っていうのはいるわけです。でも一方でこの人あんまりできないよねっていう人もいますよね。まあ、皆さんがねどちらに属しているのか、自分がねどういうふうに思ってるのかは別として、そういう人っているじゃないですか。でも彼ら同じ人間なんです。そこまで大きな能力差っていうのはないはずなんですが、でもね仕事のやり方、流れを変えるだけでこうも差がついてしまうという、その仕事の、やり方につきまして、今回僕がですね皆さんにお伝えさせていただきたいというふうに思っております。今日から明日からすぐに始められる方法ということになりますので、ぜひね最後までご視聴いただきたいなというふうに思っております。はい、ということで進めていきますが、 仕事のやり方を変えるだけで、実際にやってることは同じだったとしても、全然最終ゴールがですね、全く違ってくるということが、分かってくると思うんですが、今回は3つの例え話を出しながら進めていきたいと思います。その前に、まずは結論からお話しいたしましょう。仕事のできる人、できない人の境目はどこにあるのかっていうと、仕事ができない人というのは、今から始まっていきます。一方で、仕事ができる人っていうのは、ゴールから始まっていきますという、そういう考え方もね、スタートしましょうと、仕事し始めましょうと言った段階で、いきなりここでね、バーンと差がついてしまうような格好になっていくんです。そのぐらい全然違う考え方、皆さんもやってないでしょうかっていうところをね、頭に思い浮かべながら聞いてみていただければなというふうに思っております。では、まずですね、例えを3つ出していきます。極力わかりやすいように、そのうちのまず1つ目からいきましょう。まずどんな仕事だったのかというと、3日間の猶予を与えられました。ここからね、3日間で仕事をやってほしいと言われたとしましょう。それは、膨大な資料をね、薄い冊子にまとめていくみたいな、そんな、何かをね、まとめるみたいな、そういう仕事だったとまずは仮定しましょう。この時にできる人はどういうふうに考えていくのか、できない人はどういうふうに進めていくのか、これをね、お話をさせていただきます。まずはできない人の仕事の進め方になりますが、できない人はまずはですね、仕事をボンと与えられた瞬間に、まずはいきなり手をつけていきます。かなりの量の資料になりますからね、それの時間がもうないということで、すぐに手をつけてザーッとスタートから追いかけていきます。当然ね、初日も2日目も、一生懸命やっていくんですが、2日目にかかった時にはまだですね、半分にも到達してないんだけど、でもこっち側からできていってる、資料というのはある程度完璧なものではあるという形です。それが3日目になってもやっぱり終わらずですね、残り3分の1というのは手がつけられていないが、3分の2はほぼ完璧に出来上がっているというような流れ、これがですね、仕事のできない人のやり方っていうことになります。はい、じゃあ一方、仕事ができる人はどう進めるのかっていうと、まずはスタート、まだね、スタートで資料渡されるところは一緒なんです。で、用意ドンの段階で、まずはその資料を全体的にバーッと目を通していくっていうやり方をするんです。で、その中でどのぐらいの時間配分でいくと終わっていくんだろうかっていうのを目論みをつけて、スケジュールを立てていきます。これでだいたい半日ぐらい使っていいかな。で、残り2日半の段階で、まずはですね、大枠ザザザザッと最初から最後までのタイトルだとか、項目だとかを出していって、大枠を決めてしまい、で、次まだ時間が、1日以上あるぞという段階で、もう少し詳しくしていこうかっていうのを全体的な流れの中でやっていきます。なので2日目が終わった頃には基本的には全部できてるんです。できてるんですが、全体的に、なんていうか、完成度としては、6割ぐらいのものが全部できたという形になるんです。で、3日目、最終的にですね、3日目のお昼ぐらいには、7割ぐらいはできたかな、8割ぐらいはできたかなっていう全体のものがある中で、最終的に、少し早いけど一回上司に見てもらおうということで上司に提出するというような形、これがですね、仕事のできる人の流れなんです。お分かりいただけるでしょうか。成果品、最終的に出来上がったものを見るとどうです？できない人は、3分の2はできてるんです。66% ぐらいはできてるんだけど、完璧にできてるんだけど、一方、ここの3割、33% は、全く手すらつけてないよねっていう状態のものが存在します。一方、できる君はどうでしょうか？できる人はですね、全体的にもう、ある程度のレベルのものはできてるんだが、全部、均一に、完璧ではないものができてくる。ただ、早い段階で、提出されるということになります。この時にできないゾーンで、できない方は残った全く手つけてないところで期日を迎えるんで、うわ、どうしようってなって会社パニックになるわけですね。だけど一方、できる人はこのぐらいのレベルであれば出せるかっていうところも、全体ができてるんで、それを最終的に出しても大きな支障はないよねというところまでは到達します。で、まだね、早く出すっていうところもありますんで、上司側もね、ある程度安心して、どうしたらここだけちょっと品質上げとくかみたいな、そういう采配もできるようになるというのが、これがね、仕事ができない人とできる人の大いなる差であるというところになるんです。改めて言いますよ、できない人は今から始まり、できる人はゴールから戻ってくるという、そういう考え方なんだよっていうのを理解をしていただきたいと思います。それでは2つ目の例えに行きましょう。 2つ目の例えは何かね、仕事でアイデアを出さなければいけない。例えばそのな、雨が降ってきそうだ、打折前だ、何かいい方法はないだろうかっていうふうになった時にどういうことをひねり出すのかっていうところ、この考え方のプロセスを見ていきましょう。できない人はどういう考え方かというと、まずはですね、自分に今何があるのかっていう周りの、身の回りをババッと確認し、これ使えそうだなと思ったものに対してこれを使ったら何ができるっていうふうに考えていく。これができない人の考え方ということです。じゃあ仕事ができる人はどう考えるのかっていうと、まずは、ゴールですね、雨に濡れてはいけない部位はどこなのか、どこがどのぐらいのレベルで、雨が当たらないようにそういうアイデアが欲しいのかっていうことを、まずは、ゴール地点を考えます。でその上でその方法を、こういう方法もあるよね、こういう方法もあるよねっていうのを頭の中だとか資料だとかを見ながら、あらゆるパターンを見ていき、その中から今現在できるものは何だろうかっていう現実的な方法として一つチョイスするっていう考え方で進んでいきます。お分かりいただけるでしょうか。できない人は、一つの方法をどうやったら広げられるのかっていうふうに考えていくんですが、できる人というのは、ゴールが決まってますからね、それを満たすためのたくさんの方法の中からより良いものを選定していくという仕事の仕方をしていきますっていう、こういう考え方によって、最終、成果品を見るとなんかこうみすぼらしいものがなんとなくあるよねっていう、できない君のものに対して、できる人につきましてはどういうものができているのか、なんとなく想像いただけるのではないでしょうか。はい、ということでこれが2つ目の例えです。もうだいぶ分かってきましたね。できる人は、できない人は今からスタートして、できない人はゴールから戻ってくるんだよっていう感じです。じゃあもう一個ぐらい言っておきましょうか。今度はプライベートの話、旅行の計画を立てましょう、ね、彼女と旅行に行きましょうってなった時に時間は4日しかないですっていう風な話だったとしますね。その段階から、できない君はどう考えるのか、まずは、使える、今すぐに、ね、出発したとして、行けるのはなんだ、電車か、車かみたいな選択肢をして、じゃあ車で動ける範囲はどこなんだっていう、こう動ける範囲で、ね、こう、地図に書いて、だったらここに行くかみたいなような形で決めていきます。結果どうなるのかっていうと、別に行きたくもないようなところにとりあえずゴールはするんです。で帰ってくることになるんで、なんかそんなに満足度高い旅行にはならないんじゃないかなっていうふうに思うんです。はい、じゃあ一方できる君はというと、4日という時間があります。その中でまず行きたいもの、行きたい場所はどこなのか、そして食べたいものは何なのか、何がしたいのかっていうのを見極めます。その上で、4日の中でね、行って帰ってくる時間を考えた時にどういう移動手段が適切なのかっていうことを考えていきます。そしてスケジュールに合わせてこれはできる、これはできないっていうことを考えながらも、でもやりたいことだけは最低限満たすという考え方に応じて、時間を振り分けていくという、そういうやり方をしていきます。結果どうでしょうか。やりたいことはできました、食べたいものは食べることができました、でも、できないことはたくさんあったよねっていうことにはなるんだが、満足度としてはどうでしょうかっていうふうに考えてみてほしいなっていうふうに思います。はい、ということでここまで3つの例えを出させていただきました。これを踏まえてまとめの方に進めていきたいと思います。じゃあ、まとめなんですが、結局のところ何が言いたかったのかというと、仕事ができる人とできない人、大いなる差がありましたよね。できない人は今から出発し、できない人はゴールから遡ってくるような考え方なんです。今できるものは何かから出発をしていくと、今のできるものから広げていかざるを得ないので、方法スタート地点はもうね、1個に限られるんです。でももしもね、これしか食べられませんというものがあったとして、それを食べざるを得ない状況なのと、10種類の中から好きなものを食べてもいいよっていう状況、どっちが幸せですかねって考えると、やっぱり選べた方がいいですよね。より今の自分のコンディションに合ったものをチョイスすることができるわけです。だからこそ選択肢というのは、広い方がいいに決まってますんで、そういう意味でね、ゴールを満たす方法っていうのはたくさんあるはずなので、その選択肢を先に見極めておき、その中から選ぶという方法の方が良いものができやすいよねって話になります。でまたね、時間配分っていうものもありますんで、全部完璧なものを作っていくぞって言って結果時間が間に合わないっていう仕事の仕方ではなくて、最終的にね、全体の品質をこう少しずつ上げていって、時間オーバーになっても全部終わってはいるんだよねっていう状態を作る仕事の仕方、こういう風に考えていくことができれば、結局はいわゆるですね、逆算思考と言われる考え方が身についていくことになるんです。 そもそも施工管理の仕事というのは工期が決められており、そして、ね、予算も決められた中で工事を進めていくということになるわけですよね。だから何月何日には完成するところから遡ってくると、今何をすべきなのかっていうこの考え方ができてないと工事は進めることができないんです。もともと2億円の工事の請負があるんですっていうことじゃなくて、とりあえず言われたものを順番に払っていって、すいませんお金足りなくなりましたっていうことになったら利益が残るわけがないんですよ。要するに、仕事というのは基本的に今この瞬間何ができるのか、何がしたいのか、何をすべきかだけにフォーカスをしても全体像が見えない中で仕事をしていくことになるので、いい仕事なんてものはできないんです。まあ、ものすごい頑張って、いいものはできてるのかもしれないですよ。ただ前半戦で息切れをして後半戦時間がない中で無理やり終わらすみたいな、そういう工事の方針を進めてる人周りにいないでしょうか。それがいわゆる仕事ができない人のやり方なんだということを理解していただきたいんです。完璧なものを作るではなくて、全体の中から一番良い方法を選んでいく。それが仮に全部が100点の仕事じゃなかったとしても、みんなが満足できる方法をちゃんとね、全体像の中からしっかりとこう自分の中で見極めて計画的に進める能力、これが仕事ができる人の特徴なんだということを理解していただきまして、ぜひですね、できない君にはならないように、できる君になれるように、ゴールは何なのかっていうことを明確にした上で今すべきことを決めていただきたいなというのがね、今回のお話でございました。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。こういうふうにね、仕事術だとか人間力を高める方法みたいなところもね含めて、このチャンネルではいろいろとお話をさせていただいておりますので、ぜひチャンネル登録などをしていただきましてですね、次回の放送またお待ちいただければと思います。またいいねだったりコメントだとかも書いていただけますと、僕の励みにもなりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。